本日は、クリスマスの時によく朗読される、旧約聖書の御言葉、御箇所5章2節の御言葉を味わっていきたいと思っております。5章2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたは、ユダの氏族の中であまりにも小さい。だが、あなたから、私のために、イスラエルを治める者が出る。その出現は、昔から、永遠の昔から定まっている。この御言葉から、3つのことを、神様からのメッセージとして受け止めていきたいと思います。まず、1番目は、神様のご計画が確かであるということを、この御言葉を通して学びたいと思います。2番目に、神様は、小さきものを選ばれるということを、御言葉を通して覚えていきたいと思います。3番目に、選ばれたものには、信仰が求められるということを覚えていきたいと思います。以上、3つのメッセージに耳を傾けていきたいと思います。1、ミカの予言について、紀元前8世紀、南王国ユダに、ミカという予言者がいました。ミカについては、1章1節に次のように記されております。モレセテ人ミカにあった主の言葉、これは、ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に、彼が、サマリアとエルサレムについて見た幻である。このようにミカについて説明されてあります。ミカは、モレセテというイスラエルの小さな地方の町の出身であったということが言われております。そして、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤが、南王国ユダの王様だった時に活躍した預言者だったとここに出てまいりますので、ちょうど預言者イザヤと同じ時代を生きた預言者であるということがわかります。そして、彼が見た幻はサマリアとエルサレムについてだったと、ここに記されてあります。当時のサマリアとエルサレムの状況は、神様に背き、罪を犯し霊的に堕落している、そういう状況でありました。モレセテという地方にいた、ミカには、サマリアとエルサレムの霊的な堕落した姿というのがよく見えていたんだと思います。サマリアというのは、北イスラエル王国の中にあって、空想礼拝が公然と行われている場所でありました。そして、都エルサレムにも、このサマリアの影響が及んできて、社会悪がはびこったり、様々な不正がなされたり、罪が罪とは認識されないで、主の御心に背く、そんな町になっていたということがわかります。そのような、サマリアとエルサレムの罪に堕落していた姿を見たミカは、この御箇所の中で厳しく告発している、そういう内容であるということが、御箇所を読み進めていくとわかります。一番大きな問題だったと思われるのは、当時のイスラエルの民が堕落していたというだけではなく、宗教界の指導者たちもまた堕落していたということであります。御箇所の3章11節にこんな言葉が出てきます。その頭たちは、賄賂を取って裁き、祭司たちは、代金を取って教え、預言者たちは、金を取って占いをする。しかも、なお、彼らは、主を当てにして、主は、私たちの中におられるではないか。災いは、私たちの上に及ばない。と、ここに、当時の宗教界のリーダーたちの姿というのが描かれているんですけれども、一応信仰的な言葉は語られていたということがわかるんですね。私たちの中におられるではないかと、あたかも、神様が、私たちの中にいるかのようなことを、最初の預言者たちも、口にしていたということがわかります。そして、心では、主を当てにしていたということもわかるんです。それなりに、神様に心は向かっていたんだと思いますが、しかし、祭司たちが実際にしていたことは、当時の権力者から賄賂を受け取りながら、神を教えていた。預言者たちも、同じように賄賂を受け取りながら、占いをしていた。神に導くはずのリーダーたちが、金にまみれて、そして偽りはやってこないというメッセージ。非常に聞きやすい、聞いて喜ぶようなメッセージと、民が喜ぶようなメッセージだけを語って、そして、結局は霊的に堕落していたということが、ここに出てくることであります。そんな状況に対して、ミカは、そのエルサレムは必ず裁かれるんだよということを、次の3章12節で告発しております。それゆえ、あなた方ゆえに、シオンは畑のように耕され、エルサレムは瓦礫の山となり、神殿の山は木々に覆われた丘となる。都エルサレムは瓦礫の山になってしまうんだよということが、ここで予言されているということがわかります。このように、ミカはエルサレムの裁きを警告しました。このように、当時、ミカが神の言葉をはっきりと伝えても、ほとんどの人たちは耳を傾けなかったということも言われております。やがて、北イスラエル王国はアッシリア帝国によって滅ぼされてしまいます。そして、南ユダ王国も、その後しばらく流れるんですけれども、最終的にはバビロン帝国によって滅ぼされてしまって、そしてエルサレムは本当に瓦礫の山になってしまう。それは全部イスラエルの民の罪と不従順の夢でありました。神によって選ばれたイスラエルの民は自ら犯した罪ゆえの報いを受けなければならなかった。でも、ミカはそれだけを語ったわけではないんです。そのような厳しい裁きのメッセージの中にも希望があるということを語っております。イスラエルの人々は自ら犯した罪のゆえに一度は滅ぼされ、一度は神に見捨てられたんだけれども、しかし、神は、そんなイスラエルのために、救い主を用意しておられる、救い主を送ってくださると約束してくださった。それが今日読んだところの、御箇所5章2節の御言葉であるということです。もう一度読んでみます。ベツレヘム、エフラテよ、あなたは、ユダの氏族の中で、あまりにも小さい。だが、あなたから、私のために、イスラエルを治める者が出る。その出現は、昔から、永遠の昔から定まっている。このように、ミカは、イスラエルを治める者、すなわち、救い主が、ベツレヘムから生まれるということを予言しました。そして、この予言が、それから約700年後に出現したんです。イエス様が、ベツレヘムにお生まれになった時に、 この予言が実現したということを私たちは知っていますね。つまり、イエス様が生まれる700年も前に、そのことが約束されていたということです。700年という年月は、もう本当に信じられないくらい、昔の話だというふうに思います。なんとなく、気の遠くなるような話かなと思いますね。700年前というと、日本で言うと、鎌倉時代になるかなと思いますけれども、鎌倉時代に予定されていたことが、700年の時を経て、今、実現するなんていうことは、とても考えられないことだと思いますね。そんなことありえないことだと思います。しかも、聖書には、その出現は、永遠の昔から定まっているというふうに記されています。私たちには、とても想像することができないんですね。気の遠くなるような話だと思います。でも、イエス様の誕生というのは、それくらい、ずっと、ずっと、前から、神様のご計画の中に定められていたことであるということ、それくらい重要な出来事だったということを、私たちは教えられます。2箇所の予言から教えられること。A、神様のご計画の確かさ。この話を通して、私たちは、神様のご計画の確かさということを教えられるんではないでしょうか。私の信じている神様は、計画を持っておられる方です。そのご計画というのは、救い主をこの世に送り、この地上に、神の国をもたらし、そこに私たちを集めるという、そういう計画であります。そして、そのご計画中に、私たちも選び出されて、救われて、そして、一員とされて、そして、この私たちを通して、私たちを用いて、この地上に、御国をもたらそうとしておられるそのような神様のご計画の中に、私たちが加えられているということもまた驚くべきことではないだろうかと思います。それが、全部、ずっと昔から定められていた。私たちには、それぞれ個人的な計画があると思います。これから冬に入って、冬に何をしようか、何を買おうか、お正月の準備など、いろんな計画があると思いますね。私たちそれぞれの人生の計画があると思います。生まれて、そして、成長して、学校に入って、そして、卒業して、就職をして、結婚をして、家庭を築いて、この世に貢献する、いろんな計画があると思います。でも、それとは別に、神様のご計画があるということも、私たちは、聖書を通して教えられることであります。そのご計画というのは、永遠に変わらない計画です。そして、神様は、そのご計画を、この地上において、今、成し遂げている。イエス様が来てくださいました。イエス様が、救い主として来てくださいました。神の国を、この地にもたらしてくださいました。その神様のご計画が、今も進展しています。その計画の中に、私たち一人が加えられたんではなかったでしょうか。私たち一人一人に救いの恵みが訪れて、そして選び出されて、召し出されて、このご計画の一部とされたんではなかったでしょうか。そのご計画の不思議さということを、私たちは今日も思いたいと思います。そして、その中に、実は、私たちの本当の祝福があるということを覚えたいと思います。私たちの個人的な計画の中に、神様を閉じ込めてしまうような、そういうことをするのではなくて、神様の永遠の変わらないご計画の中に、私たちが置かれているという、その恵みを、味合わせていただきたいなと思います。そのご計画の中に、私たちが加えられていること、私たちを通して、主のみ心がなされていくということを、ぜひ信仰を持って受け止めようではありませんか。そのような祝福されたクリスマスを過ごしていきたいと思います。B、神様は、小さきものを選ばれる。2番目に、神様は、小さいものを選んでくださるということを、この御言葉を通して教えられることだと思います。救い主誕生の場所として選ばれたのは、ユダヤのベツレヘムであったということが、ここに出てきます。そして、そのベツレヘムの小ささということが、この言葉で強調されているということがわかります。ベツレヘムエフラテよ、あなたは、ユダの氏族の中で、あまりにも小さい。前の聖書では、ユダの氏族の中で、最も小さいものだがという訳だったんですね。最も小さいものだがという訳が、あまりにも小さいという訳に変わりました。このベツレヘムの小ささというものが、よりはっきりと強調される、そういう訳になりました。あまりにも小さい、驚くべきほどの小さいと、そう言われるくらいベツレヘムというのは、当時は、本当に、小さな町、もしかしたら、村と呼ばれるような場所だったんじゃないかなと思います。ベツレヘムを地図で見ますと、エルサレムの、ちょっと、南側のすぐ近いところですね。大きな都エルサレムのすぐそばだからこそ、ベツレヘムの小ささというのが際立っていたんじゃないかというふうに考えられます。多くの人々の目は、エルサレムに向けられている。みんなが見る場所はエルサレム。でも、すぐ、そばにベツレヘムがあるのに、そこに気づく人はあまりないという村だったんじゃないかなと思うんですね。生まれたばかりのイエス様を礼拝するためにやってきた東方の博士たちも、やっぱりエルサレムに来ましたね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにいますか？ユダヤ人の王であれば、必ずエルサレムにいるだろうと思ってきたわけですね。ところが、エルサレムに行ってみたら、いらっしゃらない。一体どこにいるんだろう？博士たちは、長い旅をやってきましたから、会えなかったということで、とって戸惑ったんじゃないかと思いますね。でも、その時に開かれた聖書の御言葉があるんです。それが、実は御箇所の5章2節だったんですね。これは、マタイの福音書2章に、その記事が出てきます。そこに、この御箇所5章2節の御言葉が開かれて、そういえば、ちゃんと、聖書に書いてあったじゃないか。救い主がお生まれになる場所はベツレヘムじゃなかったか？ということに気づいて、その後、博士たちはベツレヘムに向かっていくという展開になります。ですから、この聖書の言葉が、博士たちをベツレヘムまで導くために用いられる言葉だったということがわかるわけですけれども。でも、 それは、結局は、それくらい、ベツレヘムというのは、忘れられている町だったということだと思います。ちゃんと書いてあるのに、ほとんど気づかれないで終わってしまう、小さな町だったということだと思います。しかし、この小さなベツレヘムが、救い主の誕生の場所として特別に選ばれるという、特権が与えられた、そういう町となりました。神様の選びというのは、そういうものだと思います。ギデオンのことを皆さん覚えてると思いますが、ギデオンはどうして選ばれたんでしょうか？詩式に書いてありますけれども、ギデオンが選ばれた時に、ギデオンは神様に向かって言ったそうです。ああ、主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか？ご存知のように、私の氏族はマヌセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。と、そのように訴えたという言葉が、詩式の6章15節に出てまいります。このギデオンの言葉を読むと、神様がギデオンを選んだのは、ギデオンが強かったからではないということがわかります。あるいは、ギデオンの氏族が強い氏族だったからでもないし、ギデオンが経験豊富な人物だったからでもなかったことがわかります。むしろ、ギデオンは弱くて若くて臆病な人だった。ギデオンの属する氏族も、マナセ部族の中で最も弱い氏族だったと、ここに出てきます。でも、そのギデオンを主は選ばれたと、聖書を通して私たちは教えられることです。イスラエル王国の最初の王様になったのはサウルでしたけれども、サウルはどうして選ばれたんでしょうか？サウルが選ばれた時も、こういうふうに言ってるんですね。私は、ベニヤミン人で、イスラエルの、最も小さい部族の出ではありませんか。私の家族は、ベニヤミン族の、どの家族よりも取るに足りないものではありませんか。第1サムエル9章21節ですね。サウルも選ばれた時、とんでもないです。私は、イスラエルの、最も小さい部族の出身です。本当に、私の家族も取るに足りないものです。こんなものを選ばれたら困るんですっていうような戸惑いの気持ちを神様に訴えているということがわかるんですけれども。でも、そのサウルを神様が選ばれたということがわかります。ダビデはどうだったでしょうか。ダビデは、エッサイの一番末の息子でした。ダビデの上に、7人もお兄さんたちがいました。しかも、上の3人は兵士たちでした。立派に戦場に出て戦っている兵士たちでした。預言者サムエルが、王様を選ぶために、エッサイの家に来た時に、この上のお兄さんたち3人を見て、この人と、この人こそが、まさに、イスラエルの王になる人だと思ったくらい、王にふさわしく見えるくらい、それほど、たくましいお兄さんたちだったんですけれども。でも、そのお兄さんたちは選ばれなかったんですね。ダビデは、その場にはいなかった。羊を飼っていた。そこで呼び出されて、選ばれていく後で、話が、第1、サムエル16章に出てきますけれども、それくらいダビデは、年少で年が若くて、経験がなくて、人間的に考えたら、王様に、全くふさわしくない人物だった。でも、神様は、このダビデを選ばれた。こうやって、いろんな例を挙げていくことができるんですけれども、聖書を通して、私たちは、神の選びということを教えられます。神様どういう方を選ぶんでしょうか？神様は、強い人は選ばないです。何かができる人は選ばないですね。有能な人を選ばないですね。むしろ神様が選ばれるのは、弱い人です。貧しい人です。臆病な人です。小さいです。こんな私が、あっと、思わず言いたくなってしまうような、そういう人が、あえて選ばれるんですね。神様という方が、私たちを選んだのも同じであるということを、ぜひ覚えたいと思います。私たちもこのようにして、今、選ばれて、神様に召し出されて、ここに集められて、本当に、神様の祝福に預かっています。私たちが選ばれたのは、私たちが有能だからとか、力があるからだとか、優秀だからだとか、強いからだとか、そういうことで、私たち選ばれたんではないですよね。私たちが弱くて、そして小さいものだからこそ、私たちは選ばれた。でも、それは、同時に、そんな小さな私たちを通して、大きな神様が現れるために、そのために私たちが選ばれているということをぜひ覚えたいと思います。パウロのコリント人への第1手紙、1章26から27節からちょっと読んでみたいと思います。パウロの言葉にも、こういう言葉があります。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、死者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし、神は、知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものを、ないものとするために、この世の取りに足りないものや、見下されているもの、すなわち、無に等しいものを神は選ばれたのです。と、書いてあります。このように、聖書には、愚かなもの、弱いもの、この世の取るに足りないもの、見下されているもの、無に等しいものが、神に選ばれるんだということが教えられている。そして、それは、知恵あるものや、強いものを恥じらせるために選ばれた。私たちは、この世とは全く違う生き方が与えられております。それは、私たちのうちに働く、神の力によって生かされるという、そういう生き方です。主の御言葉に、より頼みながら、主の力に守られ、支えられながら生かされていく、そういう生き方があるんだということを、この世に提示するために、私たちは選ばれたということです。この世では、本当に力のあるものが、強いものが、もてはやされるという世の中だと思います。本当に、皆が、力を持ちたい、優秀になりたい、そう世の中だと思いますけれど、それと全く違う価値観があるんだよと、それとは、全く違う価値観があるんだよと、弱いけど、貧しいけれども、小さいけれども、でも、御言葉により頼みながら、 御言葉によって支えられながら、生きていく祝福される人生があるんだよということを、私たちが提示できるのではないでしょうか。そのために私たちが選ばれている、小さいものが選ばれているということを、心に留めたいと思います。小さいからこそ選ばれた、その種の恵みに感謝したいと思います。し、選ばれた者には、信仰が求められる。最後に選ばれた者たちには、信仰が求められるということを覚えたいと思います。ベツレヘムは、確かに小さい町でした。でも小さいだけの町ではなかったんですね。ベツレヘムは、非常に誇り高き町でした。ベツレヘムは、あの偉大なイスラエルの王、ダビデの出身地でした。ですから、ベツレヘムは、ダビデの町と呼ばれております。ルカの福音書2章11節の言葉に、今日ダビデの町で、あなた方のために、救い主がお生まれになりました。この方こそ、主、キリストです。ベツレヘムという町の別の名は、ダビデの町です。あの偉大な王様のダビデの出身地です。でも、どうして、ベツレヘムが、ダビデの町と呼ばれるようになったんでしょうか。ことの発端は、旧約聖書の中に、ルツキという書物が出てきます。ここにエリメルクとナオミという、ベツレヘムに住んでいたご夫婦がいましたけれども、飢饉が起こりまして、このご夫妻と二人の息子の4人家族は、モアブという地に避難をして移住するんですね。そこは異邦人の地でした。それで、二人の息子たちは、そのモアブの女と結婚していくということになりますが、その後、このエリメルクの家族に、悲劇が次々と押し寄せました。夫のエリメレクと二人の息子たちが死んでしまうということになります。残されたのは、奥さんのナオミと二人の嫁たち、オルパとルツ、つまり女たち三人だけになってしまったということなんですね。オルパは、ナオミに説得されて、モアブの実家に帰っていきました。ルツは、ナオミについていく決心をしました。どうしてかというと、ナオミの信じている神様が、本当の神様だっていうことを、ルツも信じていたからですね。ナオミは、帰りなさいって言うんだけれども、ルツは、あなたについていきます。と言って、それで二人が帰ってきたところが、ベツレヘムでありました。そのベツレヘムに、ナオミの親戚にあたる、ボアズという人がいました。その後、いろんな話の展開があるんですが、最終的には、モアブ人であったルツを受け入れて、結婚することになります。そして、この後、ボアズとルツが家庭を築いていきますけれども、その子供の、子供の、子供が、ダビデということになっているんですね。つまり、ベツレヘムが、ダビデの町と呼ばれるようになった。その理由は、ボアズが、異邦人の娘ルツを、信仰を持って受け止めたから、そして、そこにはもちろん、ナオミの信仰による祈りがありました。ルツの信仰による従順がありました。そして、ボアズの信仰による決断がありました。これら三者の信仰が見事に結び合って、織りなされたのが、ルツ記のお話であります。そして、ダビデはそこから生まれた。ダビデは、ナオミとルツとボアズの信仰と祝福を受け継いで、この世に誕生してきたということが言えると思います。その結果、ベツレヘムは、ダビデの町と呼ばれるようになりました。こうやって見ていくと、ベツレヘムって、どんな町だったのかなということが、よく見えてきたんじゃないかなと思います。ベツレヘムは、規模から言うと、小さな小さな町でした。本当に、忘れられそうなくらいに、小さな小さな町でした。しかしそれだけではなかったんですね。ベツレヘムは、神の御心を受け入れた町でした。このベツレヘムを、神様は特別に祝福してくださいました。この小さな町から、あのダビデという偉大な王様が誕生してきました。そして、それから、また、何百年も経って、救い主イエス・キリストが、このベツレヘムにお生まれになった。その特別の祝福に預かる町になった。私たちも、みんな小さくて弱くて貧しいものです。だからこそ、私たちは選ばれた。でも私たちは小さいだけであってはいけないですね。私たちにも、信仰が求められているんではないでしょうか。ナオミが、ベツレヘムで信仰を持って祈ったように、ルツが、ベツレヘムで信仰を持って御言葉に従ったように、そして、ボアズが、ベツレヘムで信仰に基づいた決断をしたように、私たちも、主を見上げ、主の御言葉に聞き従うということが求められているんではないでしょうか。そのような私たちの信仰を、主が喜んでくださるんではないでしょうか。私たちは、気をつけなければいけないことがあると思います。それは小さいということが、時に劣等感につながるということがあります。あるいは、自分の小ささということを、必要以上に強調して、自己卑下してしまうということがあります。また、自分の小ささを、自らの不従順の言い訳にしてしまうこともあると思います。時々、こんな態度を取ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。私にはとてもできません。私は小さいので、そういうふうに言ってしまうことがあるんじゃないかなと思うんですね。私には、とっても無理です。まだ準備ができてません。小さいということを理由にして、それが、不従順の理由になってしまうということは、私たちにあり得ることじゃないかなと思うんですね。準備が整ったら、私たち箸に用いられるんでしょうか。私たちが強く大きくなったら、より豊かに用いられるんでしょうか。その日が来るまで、私たちは待たなければいけないんでしょうか。神様は、そういう人は用いられないですね。神様は、そういう人を必要としないですね。主が求めているのは、大きい人ではないです。強い人でもないんです。十分に整えられた人でもないんです。主が求めておられるのは、小さい人です。弱い人です。貧しい人です。でもそれだけではなくて、主に応答する人ですね。御心に従っていく人です。こんな私だけれども、私を用いてくださいと、主にお捧げする人です。そういう人を主は用いてくださるんではないでしょうか。小さいことが、不従順の理由にもなってしまうし、でも、 小さいことを受け入れることによって、それが信仰につながっていくこともあります。私たちは、どちらを選択するでしょうか。ぜひ、私たちは、こんな私ですけれども、用いてくださいという、そのような心からの祈りを、捧げるものでありたいと思います。3まとめ。最後に、ルカの福音書の12章の32節を読んで終わりにしたいと思います。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は、喜んで、あなた方に、御国を与えてくださるのです。小さいということは、ある意味で恐ろしいことですね。心細いことだと思います。小さいということで、本当に不安になってしまうこともあると思います。でも、イエス様は、恐れなくていいと言っています。どうしてですか？あなた方の父は、喜んで、あなた方に、御国を与えてくださると約束してくださっています。小さな私たちに注がれる、大きな恵みというものを、私たちは、もっともっと味わっていこうではありませんか。小さな私たちに働かれる主の、大きな力というものを、私たちは、もっともっと経験させていた、蛇行ではありませんか。そして、父なる神様が、喜んで私たちに与えようとしておられる、御国をしっかりと受け止めるものとなろうではありませんか。お祈りをしたいと思います。愛する神様、小さき私たちを選んでくださったことを覚えて、感謝いたします。どうぞ、あなたのご計画の中で、私たちを用いてください。この小さきものを、どうぞ、あなたの祝福のために、大きく用いてください。そのために、あなたの恵みによって、力によって、生かせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、お祈りをいたします。